明治維新から30年間でどうして世界列強の国家になり得たのか。日本は西洋国家からは明治維新で一気に世界の列強国にいかになり得ることができたのかを不思議に思われています。江戸時代のちょんまげの時代から西洋の考え、西洋文化を取り入れて大国にのし上がっていったことが世界から見た場合、脅威の眼差しを向けられる。その理由を日本人自身もあまり自覚、理由を明確になっていないのであります。西洋の教えを受け入れるためには、そのための器がなければ学ぶことはできないはずであります。30年間で西洋大国をしのぐ国家にした理由は、江戸時代の教育の土壌があったはずであります。江戸時代の後半に伊能忠敬が日本地図を完成させました。その地図が今の時代にあっても正確無比と思われる地図であったことが、イギリス、オランダ、アメリカ、ロシア等その時代の列強の植民地にならずに明治維新を無血革命で成し遂げたのであります。その伊能忠敬はどうしてそのような人物が現れたのかであります。その元は日本全国に網羅されていた寺子屋制度でありましょう。特に人工期という数学書が端を発しています。1627年発行です。関ヶ原合戦が1600年ですから、江戸初期に出版されています。その時代から寺子屋で素読や数学が教えられていたのですから、驚きであります。人工期の著者吉田光義は土木工事の技術者であり、クック計算を含めた実用数学書が寺子屋の教科書となったのです。その後関隆一が現れて数学の隆盛を極めていきます。ベルヌーイ数を西洋よりも1年余り早く出版されています。従いもし日本が鎖国時代でなかったなら、ベルヌーイ数でなく関隆一の定理になっていたはずであります。江戸時代末期には遊歴和算家という職が出現しています。高等数学を日本全国で教え暗夜して生活する学者が現れています。芭蕉が俳句を教えながら奥の細道を暗夜したように数学を教えながら日本を遊歴する人たちです。どんな僻地であっても数学道場があって、その道場を訪ね回る先生という職業があったほど数学愛好家が非常に多かったのであります。日本では和算家と呼ばれて、教科書である人工期などは江戸時代の東海道膝栗毛の国慶本弥次喜多道中記にも登場して話題になっています。江戸時代の末期には武士、農民、公民、商人、区別なく素読和算が庶民に広まっていたのであります。相模地方、神奈川県だけでも2000箇所ほど寺子屋があったほどでありますから、教育が盛んであったかが伺い知れるところであります。アメリカのペリー一行が江戸に来た時に、城の建て看板を読む数人の子供たちを見て、この幼い子供たちであっても字が読める識字率に驚いたことが記録されています。したがって明治維新後に長州薩摩人が中心となって新政府を立ち上げて、今までの日本文化を隠して西洋文化を取り入れていったのであります。その際に今まで努力精進した和算頭脳が発揮されて、政治、建築、海運、船舶、銀行業、あらゆる業種にその能力が発揮されて、群雄割拠の世界に立ち向かう国家軍が建設されて、30年で西洋列強に並ぶ日本国家建設を成し遂げたのであります。武士だけでなく町民、農民たちにも広まっていた和算能力と素読能力が技術大国の礎を形成されていったのであります。